ひばりクラブの皆さん、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、量子革命7番ですね。本当はこれだけ、というのをちょっと示しました。実はですね、私、量子科学っていうのは、今からの我々の生活に非常に大きく関係するんですね。これは量子コンピューターが実用化されるとかね、こういう量子科学に関する発展に関して、こういうこの IT ができるとかね、そういうふうな最終的に科学に関係することを喋ろうとしてるんじゃなくて、量子科学がはっきりすると、人間の心はどうなのかとか、それから最近量子もつれって言ってますけど、自分のお母さんが具合が悪くなったということがあったとして、東京に住んでる長男も、ロンドンに住んでる次男も、同じように不安を感じると。全然そういう連絡が出てないですよ。そういうようなことも、わかるんじゃないか。てか、わかるんじゃないかっていうか、今までそういうことはいくらでもあるんですけど、説明できないということで、それは嘘である。というようなことを考える科学者が多くてですね。で、我々っていうのは、ほとんど全部がわかってるわけじゃないんですよ。ほとんど全部っていうか、僕は全部のうちの1%ぐらいしかわかってないんじゃないかと思うんですね。だけど、人間っていうのは、自分がわかってるものしか本当じゃないと思ってるもんですから、他のものはオカルトだとかなんとかっていうわけですね。だけど私は自分の頭に入ってるものだけがこの世の中で正しいなんて思ってないんですよ。だってね、僕はいつも言うのは、1000年前の紫式部さんをお連れして羽田空港に行ったと。それで飛行機が飛ぶのをお見せしてね。そして紫式部さん、あれは何と思いますかって言ったらね、紫式部さんは飛行機って言いません。飛行機がまだないからですね。だから天狗さんじゃないですかとか言うんじゃないかと思うんですね。ということはどういうことかっていうと、人間っていうのは自分の頭の中に入ってない場合は、間違ったことを言うってことなんですよ。で、私、大学で最初に講義を始めたときね、学生にある問題を授業中に出すときですね、十分にそれがわかる。全く知識がなくても、それを解くことができるってことを、まず2回ぐらいの講義で十分に説明して、皆さんよろしいですねって言ったら、みんなそれは理解してるんですよ。それで3回目の講義で、ある問題を出すわけですね。それは過去に2回教えたことがもし頭に入ってれば絶対解けるっていうね、ものを出したんです、昔ね。そしたら学生が戸惑ってて、あの時20名か30名の学生がいましたけど、誰もわかんないで頭ひねってるんですよ。で、いや、皆さんね、2回にわたって私が教えたこと以外はいらないんですよ。まずとにかくそれで、取り組んでくださいって言うとね、ノートなんか開けちゃってね、1回目、2回目で僕が教えたことをずっと復習してましたよ。それでも手がつかないんです。それはどうしてかっていうとですね、その時の学生の様子をこう見てますとね、学生は僕がそう言ってるにもかかわらず必死になって自分の頭の中に入ってるものを使って解こうとするんです。だから、しばらく経ってそれが分かってね、20分ぐらい経って、いや、皆さんね、今まで学校で習ったこととか知ってることを基づかなくていいですよ。それ全部捨ててもらって、それで、私が前回、先々回に、この黒板に書いたことだけ、もうそれだけ使えば、この問題は解けますから、ってこう言うでしょ？それでもね、一人ぐらい、少しできたかもしれませんけど、他の人はダメなんですよ。僕それ見てましてね、まず一つは学校教育になるんですね。学校教育で、教えたことはそのままできる。だけど、教えたことからちょっと形が変わっただけでね、もうその、子供たちはそれ知ってるのにもかかわらず、順序が違うとか、そういうことでね、手がつけられないってことが分かったんですよ。ああ、人間とはそういうものかなと思ったのが、僕も若い頃ですね。で、今になってみると、その後私テレビなんか出るようになったんですね。そしたらね、テレビに出てる芸能人はもちろんのこと、学者でもね、私に食ってかかったことあるんですよ。私がね、例えばどういうことだったかっていうと、バラエティ番組みたいなもんですからね。先生、遠い星からね、UFO の話題なんかで、UFO が来て、ね、それがあるんじゃないですかって言うんですよ。で、僕はね、それはそういう可能性もありますねって言うとね、横に、そこら辺に座ってたね、学校の教授がね、武田先生、そんなこと言っちゃダメですよ。その星はね、10万光年ぐらい先にあるから、もしその星が地球に来て、そして何かをして帰るって言ったら、往復だけで20万年かかるじゃないですかと。そんな UFO がね、地球に来てるはずないじゃないですかっていうから、僕はね、いやいや、それは 今の科学だったらそう考えられますと先生に言われた通りです。だけど科学はずっと同じじゃありませんからねとこう言ったんですよ。そしたらね、彼がアインシュタインがすでにね、光速、光の速度は最高であって1秒間に30万キロだと言ってるじゃないですかと、それだったら全然ダメじゃないですかと言うんですよ。だからそうですね、まあ今のところ一応そうなってますけど、それが本当かどうかっていうのは我々の科学では分かりませんから、我々の科学っていうのはここまで分かったってことを言ってるわけで、それが事実であるとかいうことを言ってるじゃありませんからと、まあ、こう言ったらね、で喧嘩別れになったことあるんですよ。その後その先生はなんか他のなんかでも武田はダメだ、あれは科学者じゃないなんて言ってましたね。で科学っていうのは人間のすることってのは科学ばかりじゃないんですけど、もちろん不完全なんです。だって学問が進んでるってその時言ったかもしれない、学問が進んでるってことは新しい発見があるってことじゃないですか。新しい発見とは今までは知らないことが発見されるわけですから、我々が科学とかなんか学問とかいうものをやってる限りはね、今の我々の考えが一部間違ってるというふうに思って取り込まないとダメなんですよね。まあ、ということで、実はこの量子革命っていうのが、今まで僕はね、例えばテレパシーだとか、人間は死んでも生きてるのかとか、そういういろいろ質問を受けたことあるんですけど、僕は、分からないものはその時分からないっていうんです。理屈はつけられますよ。だいたい今ぐらいの科学が進んでれば、いや、科学的に言えば、一回亡くなった人に意識が残ってないと思います。意識というのは、肉体から出てきますから、肉体がもう腐ってるのに意識だけ残ってるなんてことありませんって言おうと思ったら言えるんですよ。だって、現代科学は僕知ってますからね。だけど、いろんな事象を見ますとね、テレパシー的なものはいくらでも事実がありますし、かつ動物実験の中ではね、その動物の頭だけ切り取って、頭を切り取った残りの部分が、どういう情報が残ってるかって研究あるんですよ。そしたらね、当然頭にしか入ってない知識がその動物に残ってるってことがあるんですね。そういう具体的な動物の実験もあるんです。ですから、我々は常にそういう気持ちでなきゃいけないんですね。で、僕がここで量子革命というのを取り上げたのは、まあ、この前ちょっと言ったんですけど、実は今2022年にノーベル物理学賞をもらった研究、もしくはその前後にその量子関係でもらった研究っていっぱいあるんですね。まあ、日本ですと南部陽一郎さんとかね、そういう優秀な人がやってる研究があるわけですよ。それをまあ僕なんかはまあ物理ですから一応こう後をね、ぼちぼち追ってるわけですけど、それから見るとね、それはね、意外なものがいっぱいあるんですよ。そのいっぱいのあるものが、例えばね、我々の周りに机があって、僕の目の前に今机があって、ドアがあって、家があって、ウイスキーの瓶とかあるわけです。全部嘘だったんですよ、これ。ね。これ全部ね、私の脳の中で組み立てられた映像だって。例えば、映画館に行く。そうすると、西部劇で馬が走ってる。あの馬って本当はいないんですよね。だって、スクリーンにただ映ってるだけだから。だけど僕らはそこでやってる物語の中身で涙流したり、感激したりするわけですよ。つまり、スクリーンに映ってるのに、しかも俳優がやってるのに、本当に物だと思ってるわけ。そこに馬が走ってると思って。だから、我々は本当の世界を見てないんじゃないかというのが、まあ、1920年頃から発達した量子力学って言ったんですよ。量子科学の中で分かってきたわけですね。で、それも、まあ、ポンコツな物理学者、僕みたいなね、ポンコツな物理学者がそういうことを言ってんじゃなくて、もうそれが2022年にノーベル賞になっちゃったと。ね、まあ、ノーベル賞は具体的にはもっと別の、量子もつれとかね、そういう、物理的現象についてですけど、その真意は、そこに眠ってる真意はね、死後の世界ありますと。テレパシーありますと。それから群衆心理っていうか、群衆で同じことを考える。ね、集まった人が同じことを頭の中考えてる。そういうものと、情報っていうんですかね、知識って言ってもいいんですけど、情動って言ってもいいんですよ。そういったものが一体であるということも実は分かってきたんです。だから物っていうのはないんじゃないかと。物はないんじゃないかっていうね。もっと極端な話もあるんですね。原子爆弾見てくれと。あら、エネルギーと物質が交換した、もう実際の実験例じゃないかと。いうような話もあるし、ちょっとこれは離れますけどそうですね。それで、ここではですね、それは一体どういうことなのかということを、ちょっと7番でまだ早いんですけど、本当はこれだけれどもっていうのを書いたのは、このところにも式を2つ書いてありますね。普通の人この式見たらね、両方ともね、えってね、こんなのも俺見たくないよっていうのは普通なんです。だけども今我々の世の中を支配しているもの、 それをまあ2つ開けろと言ったらね、やっぱこの2つの式かなと思ってこれを開けたんですね。最初の上の式はね、もうぐちゃぐちゃと書いてあるものはね、これシュレディンガー方程式って言いまして、僕はもう学生の時2年半、毎日毎日この演習をやらさせたんですよ、式解くのね。だからまあ嫌ってほどやったんですけどね、その時僕は最後まで違和感が取れませんでしたよ。だってこれ波の式なんですよね。それ、なんかの時間変化とかそういうやつやってるんですけど、ちょっとね、これがニュートンのね、運動方程式とか、そういう分かりやすい式じゃないんですよね、見ても。だけど、もう量子力学を学ぶためには、理解するためには、このシュレディンガー方程式を解けなかったらダメなんですよ。ただ、上っ面を知ってるだけで。だからまあ、YouTube とかテレビの解説でね、量子科学とか力学を説明するのもですね、シュレディンガー方程式抜きにして説明してるんですよ。それだとね、何とでも言えるってことなんですね。それから下がね、ボルツマンという人がやったボルツマンの方程式なんですね。これはまあ熱力学なんかでやるんですね。場合の数とかね。これもちょっと普通の人はあまり見たことないですけど、エントロピーはこういう内容ですっていう式なんですね。まあ、これは19世紀の後半に、まあ、ボルツマンがもう非常に偉いボルツマンという人がいましてね。それをやったわけですね。ところが、これはだからもう19世紀の後半ですから、もう僕が生きてる時には十分にこれ咀嚼されてるんです。もう全員がわかる。ちょっと物理とか、物理はなくての科学、生物、これやってる人はね、ボルツマンのこの方程式を知らないでね、例えば大学の先生なんて全部インチキですよ。こっちはね、シュレディンガーは特殊ですけどね、これは。物理の範囲では、まあ、特殊ってことないけど、まあ、かなり珍しい式ですけど、下の式はね、エントロピーイコール場合の数だなんてやつはね、の対数だなんてやつはね、これも練って練られたんです。ところが、1990年から2000年ぐらいにリサイクル騒動が起こったでしょ。リサイクルってのはこの式からスタートしちゃいけないのにね、誰もやんなかったんですよ。で、僕がこれで計算してなんか発表したと。したらね、武田はなんだと。物を大切にしようとする気がないのかっていう先生が、僕は物を大切にするかどうか、これ難しい問題だけども、まあ一応物を大切にしてもいいですよ。だけども、今までの科学ってのありますからね。今までの科学の上に立って僕は物を言ってるわけで、架空で言ってるわけじゃないんですよね。ですから、エントロピー計算からリサイクル入らないと、現実にリサイクルしても、日本国民にいいかどうかわからないわけです。科学はそのためにあるんですよ。飛行機が飛ぶのも、新幹線が動くのも、家庭のね、洗濯機や電気洗濯機が動くのも、全部、いわば電磁気学とか、動力とか、そういう物理とか、科学によってるわけですからね。それ、無視してね、飛行機飛ばしたり、洗濯機動かしたりしたら、みんな怪我しますよ。今、実は、リサイクルしても無駄なやつをやってるのは、こういうちゃんとした、我々はね、ここで言いたいのは、人間は万能じゃないんですよ。一つ一歩一歩、もうものすごく苦労して間違って、一つ一つ固めていくわけですね。で、僕は今度ね、量子科学を、ちょっと皆さんに紹介しようと思った一つの、あれはね、今、量子科学をやってる人たちは本当に正直でいい人ばっかりです、学者。一つ一つをね、厳密にやってますよ。本当かな？本当かな？って思いながらやってます。それが科学の態度なんです。リサイクルは環境にいいなんて最初から決めるのはね、科学じゃないんですよ。だから科学者は、もしも世間がなんか言ったら、それを自分たちの科学に比較して、まあ、納得できるのか納得できないものかっていうのは僕社会に発信すべきだと思うんです。これを僕は昔大学の時には知の発信って言ってたんですよ。我々知を職業とする人、知恵ですね。知恵の知ですけどね。知恵をその職業とする人は、社会に何かが出てきたら、それは人間が築き上げてきた知恵として合理性があるのかどうかっていうことをまずね、やるのが私たちの役目だと。科学者の役目だと。そうしないと、科学者はですね、それが好きとか嫌いとかですってやったらね、環境のためになんかいいことしなきゃいけないじゃないかんで怒鳴られたって困るんですよね。それは違いますからね。ですからまあ今度私がこの量子革命とのこのヒバリクラブでやろうとしたのは、せめてヒバリクラブの方がね、量子科学とか、それが魂だけだとか、物質はないとかね、こう言ってるわけですから、今事実。で、そういうので結構量子コンピューター作ったりね、通信手段やろうとしたりしてるわけですからね。だから、まあリサイクル前夜みたいなもんで、やはり我々は科学でここまで来てるんだから、対象物が科学の場合は、やっぱり科学者はね、科学に基づいたらこうですよと いうことを社会に絶対言わなきゃいけない。今言う時期だと思って、この量子革命という非常に飛び抜けた題をつけてね、そしてひばりクラブでお話をしてる。まあ、こういうことなんで、ぜひご理解いただきたいと。僕は偉いとかね、量子科学知ってるとかそんなこと言おうとしてんじゃないんですね。今、社会は学問と科学とかそういうものと社会が連動して動いてるわけですから、やはりちゃんとした将来の日本とかね、子供たちのためにっていう時には、本当は科学の進歩もよく理解して進むべきだと、こういうふうに思います。